Radio Dialogue。 3月22日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは。
よろしくお願いします。
さあ、今週も引き続き先週に続いて海外取材中ということもありまして、事前に収録した音声をプレミア配信で今週もお送りしています、はい。私たちがこうどこにいるのか、どんな取材をしてきているのかということは、また私たちからこのレディオダイアログでも、取材報告をしていきたいと思いますし、はい、ダイアログフォーピープルの SNS などでも現地発信、現地情報の発信は、していきたいなと思っているので、そちらもご覧いただければと思います。さあ、今夜のテーマなんですが、アメリカの戦争と題して、上智大学教授で現代アメリカ政治外交がご専門の前島和弘さんにお話を伺っていきたいと思います。こちら事前収録となりましたが、この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。で、いつもはここで、冒頭ニュースからお伝えしているんですけれども、今日は収録配信ということもありまして、このままゲストコーナーの音声をお送りしていきたいと思います。その前に私から簡単に前島さんのプロフィールをご紹介します。前島さんは静岡県生まれ、上智大学教授で総合グローバル学部長、そしてアメリカ学会の会長でもいらっしゃいます。ご専門は現代アメリカ政治外交、主な著書はキャンセルカルチャー、アメリカ貶め合う社会、アメリカ政治とメディアなどがあります。先週も少しお伝えしたんですけれども、3月20日で、アメリカによるイラクに対する軍事侵攻が始まってから、20年という月日が経ちました、で、なぜあの戦争は起きてしまったのか、なぜ軍事侵攻に踏み切ったのか、それが現地に何をこうもたらしてしまったのか、イラク側の視点はまた、私たちの取材報告という形でおいおいまた皆さんにお伝えしていきたいと思うんですけれども、前島さんにはそのアメリカ側の視点から、あの時なぜ、そして今にどうつながっているのかということを解説していきたい、いただいております。それではここで事前収録した音声をお聞きください。前島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
さあ、今年の3月の20日で、20年前ですね、2003年の3月の20日、アメリカがイラクにこう軍事侵攻に踏み切ってから20年という月日が経って、で、私はあの当時高校生で、はい、もうニュースを通してしか現地の様子というのは触れることができなかったんですけれども、はい、まあ、その前にこうアメリカのこう同時多発テロがあって、でアメリカが言うところのその報復攻撃にアフガニスタンに対してこう踏み切って、はい、でそこまでは高校生なりにまあ、流れをこう理解していたつもりだったんですけれど、その次にどうしてイラクっていうのがこう私の当時の印象ですとこう若干こう唐突にも思えたんですよね、はい。でこのなぜそもそもアメリカがイラクに対して軍事侵攻に踏み切ったのか、その背景というのは前島さんいかがですか。はい、
もう20年なんですよね。
はい、
だからね、私もよく覚えております。私自身は、2002年の4月に日本に戻ってきました。9/11 を経験してアフガン戦争が始まって、まだアフガン戦争が続いているといいますか、まあ、大きな戦闘がちょっと終わって、という段階で帰ってきたんですが、イラクまで2002年4月の段階から2003年3月、アメリカ時間の19日、日本時間の20日の段階までは1年以上あるわけですけど、1年ぐらいあるわけですけど、これ何かっていうと、やっぱり9/11の言ってみれば、何とも言えない熱狂がまだ続いていたと。こういうことだと思います。一言で言いますと。日本で行きます。日本だと結構それはやはり、アフガン戦争まではなんとなく流れはわかるという流れなのかと思います。ただ一方で、アメリカの感覚だと、いや、アフガン戦争で、だいは、要するに、あれはオサマ・ビンラディンをまだ捕まえていない段階で、とりあえず大きな戦闘は終わった、タリバン政権は追い出したという段階でした。で、ただ、 それで果たしてアメリカが平和になったのか、テロがまだ続くんじゃないかっていう状況が続いていたっていう形だと思うんですよね。の、なんとも言えない熱狂、その熱狂の中で、次のテロリストはどこだっていうと、どうもサダム・フセイン、当時のイラクのサダム・フセインが核に手を出してるんじゃないか、そんな噂はずっとずっとあって、それは噂段階であって、まあ、どこまで本当かわからないところですが、化学兵器を使ったんじゃない、使っ、生産、え、作ってるんじゃないかとか、いろんな話があって。で、話がちょっと前後するんですが、私はまだワシントンにいたときに、9/11の直後、1ヶ月ちょっと後に炭疽菌騒ぎっていうのがありまして、
ありましたね。
これはもう、イラクだなんて話もみんなしてたんですね。結局のところ、イラクではなくて、アメリカ国内の、国内ど、えー、いわゆるところのドメスティックグロ、えーど、えー、ドメスティックグローンといいますか、アメリカの中で
ホ
の
ーム
テ
グ
ロリ
ローン
スト、
の、
ホームグローン、そうですね。ドメスティックグローン、ホームグローンのテロリストだったんですよね。ホームグローンテロリストだったわけですけど、ただ、イラクだろうみたいな話も出ていた。なんていうのか、言ってみれば集団的に何か熱狂の中で、すごく人々が不安になっていた。テロは絶対まだ終わっていない。まだ大きいのが来る。明日にもっと9/11以上のものがいつ来るかわからないという状況が続いていて、それが1年後に、大量破壊兵器だ、持ってるぞっていう話で、WMD という言葉、ウェポン・オブ・マス・ディストラクションですよね。話を、まあ、アメリカ政府の中の一部が、いや、これはそうだっていう話で持ってきて、それで大きくなっちゃったところがありますよね。ただこれ、安田さんもご案内の通り、そのネタがガセネタだったわけですよね。
そうです
そもそも。この
ね。
ガセネタどこから出てきたかっていうと、サダム・フセインに対して、すごく反発を持っていた、サダム・フセインに、いや、非常にこう、辛い思いをして、反体制といいますか、いじめられてきた人々が、アメリカに亡命して、作り上げた、でっち上げのものをいっぱい持ってきたわけですね、写真とか。それをそのまま信じてしまったっていう、インテリジェンス、それを確認する情報機関の弱さが、圧倒的にこれ原因になっちゃったわけですね。それで、あれだけの多くの人々が亡くなっていった。まあ、アメリカ国内だけでも、どうでしょうかね。イラクで、どれぐらいだろう。まあ、一説、いろいろあります。アメリカの、イラクの中でも4,500みたいな話が、米軍だけで4,500。イラクの人々を含めたらもう20万人ですね。それ以上。あと、イラク戦争ってもう一つ、契約、軍事契約の契約の、請負会社とかいっぱい連れてったので、これも5000人ぐらい亡くなっていて、まあ、いろいろ、その20万、それ以上、もっと多いかもしれない。30万ぐらいかもしれない。その人の命が、嘘、ガセネタでこうなっちゃったんだっていう、それを生んだ熱狂って、やっぱり何なんだろうっていう、今ね、あれから20年経って思いますよね。
そうですね。では、その熱狂、前島さんが今おっしゃったこの熱狂の渦のようなもの、まあ、言ってみればそれがこう自分たちがまた攻撃を受けるかもしれないという、こう恐怖とつながってのこう、まあ、ことになってしまったのではないかというふうにこう感じますけれど、その熱狂を果たして国際社会は止めることができなかったんだろうかというところ、当時の、まあ、国際社会といっても非常にこう広いですけれども、各国の反応というのは、これ、いかがだったんでしょうか。
なんとなく感覚、いや、やっぱり簡単に言うと、一番反対したのがフランスであって、イギリスの方はアメリカと一緒にやっていきましょうになり、まあ、に三十数カ国、アメリカと、有志連合、っていう言葉だったんですが、同じ、方向性で行くよという形で、この戦争に入っていた国もいっぱいあるわけです。日本はアメリカの立場を応援すると、まあ、憲法9条があるので、当然、軍隊、自衛隊を送ることはできませんけれども、平和構築の時にはそれはイラク特措法でやりましたけれども、とりあえず、日本も支持をしておりましたけど、30カ国が有志連合で行った。ただ、他の国は冷めていた。わけですね。サダム・フセインが、 化学兵器を作っていたこれでしょっていうような、このいろんな写真をこう当時、パウエル国務長官が見せたんですね。2003月、2月の頭です。1ヶ月ぐらい前に。これはもう本当に、間違いない証拠なんだ。バスケットボールのスラムダンクなんだ。こんなスラムダンクほど、スラムダンク級のすごい情報を持っていて、これを見たらみんなそう思うんだって言っても、写真見てよくわからなかったんですね。それ捏造の写真なわけです。捏造とか関係ない写真つけてるわけですけど、なんでこれが化学兵器だって、なんでこれがそういうふうになってくるのか、さっぱりわからなかった。っていう形で、これじゃ分からんと思った国が、フランスで、ただ、アメリカの同盟国とか、アメリカとの関係を保つために、多くの国はこれを賛成していったと。ただ、国連を全体を動かすことできなかったわけですね。国連の決議としては絶対動かなかった。むしろ反対する国も増えた。今となっては、当然反対するでしょうと思われるかもしれませんけど、当時ロシアとか中国は意外とアメリカと同調してたんですが、ロシア、中国が反対して、フランスも反対して、そんな形で、常任理事国の中でかなり割れたわけですね。そうでした。で、いや、その、さ、えー、パウエル国務長官。これ、実はこれも安田さんもご案内だと思うんですけど、その軍人でして、その前、湾岸戦争、90年、91年の、あの時には、一部トップとして、軍のトップとして、オペレーションをしていた司令塔だったわけですが、この人は、むしろ、サダム・フセイン政権に対して攻撃をするのに、かなり否定的な、軍人って意外とそういう人もいるんですよね。そもそも否定的で、これじゃあ、ちょっとした理由、ちゃんとした理由がないからダメだよと言い続けていた。逆に言うと、ブッシュ政権の、当時ブッシュ政権なんですが、GW ブッシュ政権の中で、やれやれ、いけいけっていう人たちがいて、これは、ラムズフェルド国防長官、とか、ケイニー副大統領、あと、当時の言葉で言うと、ネオコン、今もまだ復活しておりますけど、これまた後で申し上げますけど、ウォルフ・ォーウィッツ、国防副長官とかですね、ボルトン、この間、トランプ政権にも言ったけど、あとは、何人かこう上がってくる、このメンバーがやれやれと、これはアメリカが世界のためにいいことだから、イラクの自由のために入っていくべきだっていう、レジームチェンジ、体制変換していけばいいんだ。で、さらに言うと、予備的に、予防的に、プリエンプティブにやっつければいいんだ、みたいな、どうせ悪いことするんだから、多少証拠が上がってなくても入ってしまえっていう、その連中がいる中で、パウエルさんって一番慎重で、いやいや、そんなことはまずいと言ってた人なんですが、ちょっと呼ばれて、いや、インテリジェンスですごい情報ができた。お前が説明すればみんな納得するからって言って、国連に行かして、とりあえず説明したわけですが、後々聞いてみたらかなりインテリジェンスの情報というか、ちょっといろいろ曲がったところで副大統領経由で来た情報とか、後々パウエルが自分で反省してるんですが、
そうで
これ
した
は怪
ね。
しかったんだ。後でこんなひどいことしたんだって自分で反省するわけですよね。ですので、一番反対している人があれだけ言ってるからっていうところで、国民、そして世界を説得するために出ていったわけですね。で、そのパウエル亡くなって、数年ですけど、多分本当に一番最後、心残りはと、人生の心残りはこのことをずっと言ってましたよね。ですので、国際社会も止めれなかった。パウエルがそう言って、国内も、パウエルが言うんだからになっていて、国際社会もなかなか怪しいなと思ったけど、こんなわけわかんない写真じゃ困ったって思ってたけれども、とりあえずアメリカを許してしまった。当時の熱狂とネオコン。ネオコンというのは、通常のコンサバーティブ、通常の保守っていうのは、そんなに、どっかすぐに攻め込むんじゃなくて、慎重に勝てるところだったり、アメリカの国益のものだけやっていく、こう入っていく方なんですが、新しいネオコン、ネオナコンは、体制変換して、民主主義を世界に広めるんだ。予備的に、悪いところは潰すんだみたいな、かなり強引な動きをしていたわけですね。ですので、今から振り返ってみれば、あれ何だったの？アメリカの中でもみんなこういうわけですね。あれはもうアメリカの歴史の中の汚点中の汚点、というふうに見てるわけですね。
その根拠のない情報、あるいはその、非常にこう、言ってみればこう荒っぽいやり方で、この軍
そうで
事
す。
侵攻へとこう踏み切っていってしまった中で、そのイラクで先ほど触れていただいた通り、本当にこう数十万というこう命が 奪われていくということはまず非常にこう深刻だと思いますし、はい、それをこう前提にしながらも一方でそのイラク派兵をこう振り返ってみると、
はい、
まあ結局2003年にこう軍事侵攻に踏み切った後もなかなかイラクが安定しない、イラク派兵が続く、はい、でその中で兵士たちもこう犠牲になり続けるわけですし、その生きて帰国をすることができた米兵たちの間でも、はい、この PTSD の問題非常に深刻だということが指摘をされてきましたよね、
はい、
この点については前島さんいかがですか。
あ、これはもうPTSD ですよね。それはもう、それだけの極限状態なわけですよね。
うん、
で、戦闘そのものは、2003年3月、アメリカ時間の19日、日本時間の20日にスタートして、5月1日に、もう大きな戦争は終わったんだ。目標は達成されました。ミッションはコンプリッシュと書いた大きな、旗のが、アメリカの戦艦かなんかの上で、置いて、ブッシュ大統領が、我々は勝ったんだと、よかったみたいなこと言ったんですが、問題はそれからなんですよね。とりあえず、フセインはまだ捕まっていなかったけれど、それから逃げて、半年以上後に捕まって、数年後に、それから裁判になって処刑されていくわけです。2005年に処刑されますけども、
はい、
いずれにしても戦闘が終わったんだ。だけど、その後の国づくりとか全く考えなかったわけですよね。とりあえず、民主主義を広めるんだ、悪い政権を潰すんだっていうネオコンの人たちも、その後どうやって立て直すのと。イラクって、やっぱりフセイン政権、スニ派で、ただ、シーア派の人たちもいっぱいいる。でクルドの人たちもいる、一部トルコ系の人たちもいる、で、あといろいろ入ってくるアルカイダ、まあ、昔も言いましたけど、IS の人もいる、なかなかもう複雑になっていって、そんなところ簡単に収まるわけがないわけですね。ですので、米軍が国づくりをしていくわけですが、国づくりのことなんか考えてないわけですよね。で、その考えてない人たちのところに、インスタント爆弾といいますかね、簡易な爆弾を車の下にポッと置いといて爆破される、そして命を落とす、いつそれがどこで来るかわからないっていうのは、これはもう PTSD です。アメリカのどう言えばいいですかね、国にとっての PTSD もあるけど、個々の、戦闘員にとっても PTSD です。イラク戦争っていうのは、最初か、3月20日から5月1日までは全く、まあもちろん命はなくなりましたが、なくなって大きい、その問題なんですけども、それじゃなくて、それ以降の理不尽な国づくりをしてもそんなに歓迎されなかった。何言ってるか分からなかった。とりあえず選挙をやって民主主義の国にするっていうことなんですが、そんなこと簡単にできるわけがないと。で、当時のことを覚えてるんですけど、ブッシュ大統領、もう言っておりましたし、他の人も言ってました。我々は日本という国を民主化した経験がある。
はい、これそこで引き合いに出されてましたね。
そうなんです。見事にあの国は民主化した。もう一回このイラクという国でやるのも、中東でデモクラシーが栄えるのは全く問題、それこそ我々がやるべきことなんだって言ってるんですが、それはちょっと一緒に引き合いにしてもらうとなかなか複雑で、やはり中東の複雑なその宗派といいますかね、その関係と日本という国もやっぱり比較にならないと、そもそもの、まあいろいろな貧富の格差とかいろいろあって、やっぱり我々日本が引き合いに出されましたが、ちょっと違うよねってみんなこう首をかしげていて、当時もう終わっちゃった番組でサンデープロジェクトという番組があって、私は見てた方です。出てたわけじゃないですか。で、宮沢、亡くなりましたが、宮沢さん、昔の首相がテレビ出ていて、アメリカっていうのは、どうも日本の成功体験でいて、それをイラクに押し付けようとしてるけど、ありえないよねって、宮沢さんが、うん、宮沢さんっていうのは当時、第二次大戦の時に、アメリカが、日本を占領した時の通訳とかしていた外務省で、そういう人ですのでよくわかっていて、いや、それは同じにしちゃったらありえないよみたいなことを言ったのは、未だに記憶が、かなり顔色を変えられて言ってたのを覚えてるんですけど、その通りだと思うんですよね。で、そこでいろいろ国づくりをする。国づくりの専門家でない、軍がやっていくわけですよね。なかなか難しいですよね。で、攻撃される。その攻撃も急にいつどっか来るかわからない。 それはやはり、どの戦争に行っても PTSD はあります。PTSD ですね。ポストトラウマティックストレスディスオーダーは常にどこでもあります。ただ、このイラクというのは普通の戦場じゃないところが急に爆発すると、いつ来るか分かんない。この怖さだと思うんですよね。
先ほどおっしゃったように、そのありえないということがこう積み重なってきたわけですよね。はい、その軍事侵攻にこう踏み切る前、その後の、まあ、占領の、言ってみればロードマップのなさみたいなところもこう含めてですけれど、はい、で先ほどご指摘いただいた通り、そのこれからこう軍事侵攻に踏み切るんだ、なぜならフセイン政権は大量破壊兵器を開発しているはずだからっていう、その格好付けの大義名分となっていたものも、はい、いまだに見つかっていないわけですよね。
嘘だったっていうことが見つかったっていうことだと思うんですよね。
そうですね。
あの写真を作った人が、アメリカのメディアに、いや、あれ私が作ったいい加減な写真なんですよっていうのが、あれ2008年か7年ぐらいに出たのかな。そういう報道がありました。ですので、アメリカの中で、これアメリカの国にとってもイラク戦争、まあ、アフガン戦争もそうなんですが、特にイラクの方ですね。イラクの方はアフガンもそうですけど、それ以上にイラクっていうのは金食い虫であり、無駄な命を、それはアメリカ軍の命もそうだし、イラクの人々もそうであります。ですので、人道的にもおかしいし、戦略的にもおかしい、っていう話でありました。で、大量破壊兵器も見つかっていない。これ何がおかしかったんだって、反省そのものはアメリカ、どう言えばいいんですかね、イラク戦争がちょうどおかしくなりだした頃、2004年から5年にかけてでのアブグレイブ収容所のとんでもない虐待の写真が出ました。
はい、
このあたりから一気に状況が変わったんですよね。で、それまで、例えば2004年にブッシュが再選されているように、イラク戦争頑張れ頑張れだった。世界中が、いや、おかしい戦争だ、やめようやめろ。これはもう、単にがない変な戦争だってみんな分かっている中で、アメリカの中ではまだ頑張れようだったんですが、アブグレイブが分かったのが、2004年の6月か5月ですね。まだ、その本当にいろいろ分かってきたのが秋ぐらい。ですので、ちょうど選挙が終わった後ぐらいから、これ何なんだって話になり、ブッシュは再選されたんですが、もう一気にこのイラク戦争おかしいなっていう反省の時代になって、で、大量破壊兵器は見つからない、何が悪かったんだ。で、2006年の中間選挙では上下両院共和党を落として、その後イラクスタディグループ、イラク研究グループっていう形で、何が悪かったのかって国を挙げて莫大な資料で、ここが悪い、あれが悪いって、これぐらい厚いのかな、これぐらいって聞いてらっしゃる方はわからないと思うんですけど、
はい、今どうでしょうね、ね、7、8センチぐらいを示しましたかね。
野球のボールを握るぐらいの、
はい、
あれぐらい分厚いものを私も手にしたことあるんですけど、それぐらいの本にして、ありました。もう、ところどころ全部おかしいよ。そもそも嘘っぱちで、しかも怪しいネオコンが、これを組んでいて、そして、最初の戦闘勝つ戦略はあったけど、それ以降全くない、これもありえないし、インテリジェンスもめちゃくちゃだみたいなこといろいろ書いてあって、その報告書では。それからもう基本的にそれが、まあ、検証というか反省になっていて、さらに言うと、これ自身がトラウマで、これはシリアに何回も足を運ばれている安田さんにとってみれば何とも言えないところかもしれませんが、例の、2013年かな、オバマ政権が、例の、シリアでアサド政権が反体制派に毒ガスを使ったと、
はい、化学兵器を使ったんじゃないかっていうところ
がありましたね。あの時に、これはもう一線を越えた、レッドラインを越えたんだと。いうふうな、まあ、レッドラインを言った後にレッドラインを超えたんですが、ですので、シリアに攻め込むということをみんな想定して、2013年の夏かな、9月の頭だったと思うんですが、戦争直前という感じ、私たまたまその時アメリカにいたんですけど、それを私も感じたんですが、ただ、いや、イラクで失敗したから、ちょっとした情報では、反体制派の人たちを守るためにアメリカがあそこで、シリアに踏み込むことは待とうって、議会の声を聞くよって形で、オバマ政権が動かなかった。 さらに言うと、それ以降、アメリカ軍事作戦に対してすごく慎重になっていて、今回のウクライナも、ウクライナがかなり、2月24日の侵攻があった後に、米軍は送らないけれども、武器を支援するという、言ってみれば、イラクのトラウマの20年なんですね。イラクのトラウマで、軍事作戦とか、いや人道支援含めて、人道的に例えばシリア、アサド政権に何かしないといけなかったのかもしれませんが、これも見送ったと。各国みんなこれはアメリカがシリアに攻め込むんだろうと思っていたのが2013年の9月ですが、イラク戦争の、教訓といえば教訓、情報がすごくしっかりしていないとダメだっていう、いやそれにアメリカの国民もみんな戦争に対して嫌がってるんだって、この2つでやっぱり入っていかなくなった。検証もそうだけど反省は強いと思うんですね。その反省が果たしていいかどうかも全く別問題で、それで深夜で、奥の命がなくなってたり苦しい思いをしている人はいっぱいいるわけですものね。
いや本当に例えばそのイラクに対するこう軍事侵攻のように他の国家にこうずかずかとこう土足でこう踏み込んでいくということも違いますし、一方でこうした、まあ、殺戮が起きてしまっているようなこう地に中途半端に関わってしまうというものもまた新たなこう犠牲を生み出してしまうといいますか、まあ、例えばその2011年のこう12月にイラクの駐留米軍、はい、一旦はこう部隊が撤収、はい、ということになったと思うんですよね。
はい、
でところがその撤収してそこにこう力の空白ができて、
はい、
でそこで新たなこう殺戮が起きていく中で台頭していったのが、まあ、過激派勢力のイスラム国だったという流れがあったと思うんですが、
はい
はい、もう民主化どころかという、こうところだと思うんですけれど、はい、この流れ自体この経緯自体前島さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
これも、その、妙な、中途半端なところにしちゃったんですよね。やっぱり、イラク戦争の反省は、これは知ってもらわないといけないわけですけど、これ、こうです。オバマ政権は2009年1月20日にスタートしてますが、ブッシュ政権、イラク戦争を起こした方の政権ですが、これの意図としては、もうそろそろ撤退させながら、米軍は、どうですか、ある程度残して、国づくりを一定程度して、そこで出ていこうと。アルカイダを抑えた。各宗派のバランスは取った。でも米軍出てしまうとまずいという形で、それをメッセージとしてオバマ政権に置いといたんですが、いや、これはもうイラク戦争は間違った戦争であって、米軍が行っちゃいけないんだってことを意識して撤退しようとした。まあ、それ、そして、もう案の定 IS が出てきたと。いうことなんですね。で、これはもうみんな予想していて、そして、これまたオバマ政権、取ってつけたように、で、米軍また少し戻したんですよね。で、抑えるために。IS に対抗するために戻したという。なんて言ってんでしょうかね。本当に付け焼き場でいろんなことやってた。なんという、まあ、イラク戦争後の混乱。そもそもの熱狂がおかしな方、熱狂が変な方に行って、その熱狂から、なんていうかな、間違った方に行って、それに対する反省で、ちゃんとすることもできなくなっちゃったわけですね。やっぱり米軍いてそこでコントロールしてないといけなかったんだと思うさ、数年間は。でも力の空白やっぱできてと。IS が出た、また米軍が来る。なんかわけわかんないことをしたわけですよね。非常にこう中途半端な動きというのがございますよね。どうでしょうかね。ちょっと余分なことを言うと、イラク戦争がなかったら、どうでしょうかね、シリアあたりはちょっとボスニアみたいな感じ、まあ、ちょっと米軍遅れましたけど、国際政治で保護する権利なんて変な言葉がありますが、大国は人道的にとんでもないことがあったら、その場所を保護しに行って助けないといけないんだっていう、そういうのが国際法的にいろいろ考えられてるんですが、多分そこのことを言って、シリアには控え入ってたと思うんですよね。あるいは、イラク戦争の場合はこれ保護する権利じゃなくて、そもそも自分たちがやった責任なので、しっかりやっていかないといけないって話だと思うんですが、なかなか、今につながるアメリカファースト的なのがオバマ政権の時も見えていたわけですよね。
なるほど。まあ、そもそものそのデマ、 その真実ではないようなこうあの情報から始まった軍事侵攻はもちろんのこと、先ほどおっしゃったようなその付け焼け場のこう対応がまた新たなこう犠牲を踏み出していくという非常にこう悪循環に陥ってきたと思うんですけれど、あのそのアメリカにこう責任を問うということももちろんそうなんですけれど、先ほど少し触れていただいた通り、そのもう真っ先にこう支持した国々のうちの一つが日本だったわけですよね、うん、で私も初めて、まあ、イラクのこう北部のクルド自治区を訪れた時に、まあ、実際にそのイラク戦争をこう経験したあの方から、まあ、女性の方だったんですけれど、まあ、今のこうイラクの混乱があるというのは、まあ、イラク戦争によるところが大きくて、でそれをこうアメリカをこう真っ先に、まあ、あの追っていったこう日本に責任はないだろうかということをこうはっきりあの言われたことがありました。ところがその日本の中ではあの、まあ、例えばその分厚い資料を作って反省したところでこう奪われた命はもう帰ってこないわけですけれども、やらないよりはやった方がいい、でも日本はというと17ページの報告書が作成されて、はい、まあ、あの首相や当時のこう外務大臣にこう聞き取りをすることなくそのわずかな報告書が作成されたのみということで、これ自体前島さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
うん、まあ、日本は、その、有志連合で入ってなかった部分で、やっぱりアメリカとかイギリスとかに比べれば、イラク戦争へのコミットメントは少ないわけですね。圧倒的に少ないので、それは、ある程度、日本がやることも少ないのかもしれませんが、でも、あれは何だったのかと。その時の国会答弁とかですね、小泉さんが有名なのが、イラク、その、米軍、イラク戦争、大きな戦争が、戦闘が終わった後に、イラク特措法を作って非戦闘地域だと。そこには日本軍が入ってくるんだと。あ、日本軍じゃない。すいません。日本軍って言いませんね。自衛隊が入ってくるんだという話なんですが。でも、他の国からすればそれは日本軍なんですよね。日本軍が入ってくるわけですが。非戦闘地域ってどんな地域なんだ？小泉さんが言うには、いや、日本軍じゃない、すいません。自衛隊がいるところが非戦闘地域なんだっていうわけわかんないことを言ったわけ
です、ね。ありましたね。
はい、やっぱりそれのところ、すごくご都合主義の話だったんだと思うんですよね。イラク特措法で自衛隊、陸自、空自が行って非戦闘地帯に、まあ、人道的復興支援に行ったわけだけど、4年間の時限日報で行ったわけですけど、あの時のその様々な国会答弁はどうだったのかとか、ですね、このことですよね。で、もう一回検討しないといけないし、そして、イラク戦争がちょうど20年、その時実は日本はもう一つ別のアメリカと違うトラウマを抱えていて、それは湾岸戦争のトラウマというやつで、湾岸戦争っていうのは日本は130億ドルお金を出した、だけどあんまり歓迎され、クウェートがサダムセインを追い出してくれてありがとうと新聞広告の中に日本の国の名前がなかった、だから日本ダメだよねみたいな話を日本はしていて、まあそのこと自身は、たまたまどの国を入れる入れないかにどこまで意図があったのか何とも分かんないって検証が10年ぐらい前かな、東京新聞かなんかであって非常に面白かったんですが、要するにそんなに日本を、書かなかったことに別に感謝、実は日本には感謝してるんだけどたまたま出てないだけだみたいな話になったんですが、その内容としては。ただ、とは言えながら、その湾岸戦争でやっぱり日本も血を流さないといけないんだ。血を流すのはいかないけど、あるいは汗を流さないといけないんだ。お金で解決するよと思うやり方いけないんだっていう、
はい、ブーツオンザグラウンドが求められたと捉えてしまった。
ショーザフラグなんだ、旗を見せろという、まあ、それを見せに行ってのがそのトラウマの、なんていうかな、その湾岸戦争以降を、いろんな形で日本は、平和構築だったり、どうですかね、あとは、総会艇や、総会艇などの何か、要するに軍事非戦闘地域の対応っていうのを外に出るようになったわけですね。これも日本にとって大きな変化なわけですが、多分むしろイラク戦争の話をするとそちらの方に行くと思うんですよね。日本であれはどうだったのか、いや日本としては頑張りましたという、なんかそもそも反省すべきところが反省じゃなくて頑張った話になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。ただ国会答弁、そして、アメリカの情報をどこまで検証したのかをもう一回しっかり検証しないといけないですよね。 それはそうだと思います。湾岸戦争のその日本はあんまり感謝されてないんだって話そのものが、ジャーナリストのいろんな検証で、いや、そんなことないようにななりつつあるのが今だと思うので、このイラクの話も遅くなってもいいので、もう一回検証すべきでしょうね。
まあ、イラクのその自衛隊の日報のこう管理のずさんさみたいなものが後にこう明
あり
ら
ま
か
し
に
た
なっ
ね。
てね、いきますし、まあ、それをこう検証していくと、非常にこう一触即発といいますか、誰かがこう負傷したりですとか、あるいは命を奪われていても、おかしくない事態が本当はあったんではないかということが浮き彫りになっていくんですけれども、なかなかそこにこう切り込みきれていないですし、広がって日本国内をこう見たときに、例えばその2000、4年ですね、これは沖縄国際大学に米軍のヘリが墜落したということがありました。で、これもやはり、まあ、イラク派兵によって非常にこう、まあ、部隊の中がこう疲弊している中で、起きてしまったということを指摘をされてきましたけれど、まあ、そうしたことも含めてこの、アメリカがこう踏み切ったこの軍事侵攻が日本にもたらした影響というのはどういったことがあるというふうに考えられますか？
2点、1つ目は今のまさに直接のその、沖縄国際大学の話なんですけど、あれはやっぱりイラク戦争の真ん中で、普天間がフル回転だったわけですね。そのために、住宅地にアメリカ、住宅地という表現でいいのかな、沖縄国際大学は、あのところにヘリコプターが墜落してしまったと、まあ、復帰以来そういうのは初めて、それ前に大きなものがあったってよく言われますよね、いくつか、という話ですが、要するに、アメリカ軍、普天間も、なんていうかな、しっかり対応できてなかった。というか、ちょっとした心の緩みじゃないんだけれども、いろんな形で、まあ、回らなかった、自転車操業だったということがありますよね。ただ、この話はそれで、まずイラク戦争の時の混乱という感じでいいと思うんですけど、さらに、イラク戦争がもたらした影響って未だに続くのは、これ、米軍は、イラクで、間違った情報で突っ込んでいった。そして多くの、アメリカ軍も亡くなったけど、多くのイラクの人たちも亡くなった。それとともに、アメリカの予算も莫大に使った。で、予算をどんどん使う中で、もうアメリカが世界の警察官じゃないから、日本を含む他の国が肩代わりしてくれってなったのが、このイラク戦争以降なんですよね。
なるほ
要するに、
ど。
イラク戦争があったから、アメリカが日本、米軍の動きを、日本の自衛隊防衛省が肩代わりしないといけなくなってきて、それが今の例の、防衛費の2倍という、ちょっと驚く、内容はよくわからないけど、とりあえず2倍と、急に2倍になっちゃった話ですが、あそこにつながっていくわけですよね。で、米軍、そのままアメリカってどうなったのかっていうと、本当に予算、アフガンとイラク戦争の予算でうわっと続いて使いました。そして、アフガン戦争は、まあ、イラク戦争を2011年で、まあ、大きなものを撤退してからそこで終わったとすると、アフガンの方は、21年まで続いてたわけですね。21年の8月まで。20年間戦ってた、ほぼ。ですので、アメリカの予算ももう本当に使いまくってしまった。で、予算がなくなった。で、米軍の予算にも、最近また増えてますけど、米軍の予算も、東アジア含めて全体的に減らしていこうということで、強制的な予算の削減っていうのが、これ入ってしまった。アメリカって、もう一つはこの、今日もここまで申し上げてないですが、私はいつも言う話ですが、9/11以降何が起こったかっていうと、たまたまではありますが、世界では中国が台頭して、ロシアが復活して、さらにアメリカ国内の分断は一気に深まったと。分断が深まるので、物事が全く、話し合いにならないと、今のまさに共和党と民主党ですが、特にこのイラク戦争以降がひどくって、予算も決められなくなっちゃった。予算、財政のことを考えて、予算は一律、とりあえず話がまとまらなかったら、一律で全部切っちゃいましょうっていうのが5、6年続いたわけですね。シークエストレーションという馴染みがない英語なんですが、予算の一律削減で、その中には軍の予算も入っていたと。で、翻って言えば、 その軍、日本に肩代わりしてねになっていく。それが
ん。
未だに続いてるわけですね。で、日本としては、北朝鮮の脅威、中国の、まあ、台湾の問題、ロシアの問題、いろいろあるので、国民世論から言ったら、防衛費の増額はおそらく認めてくれるだろうって雰囲気になっている、岸田政権の方は、少なくとも。それが全然説明されてないところは大きな問題なんですけど、説明する必要は大きくあるわけですが、っていう流れで、明らかにイラク戦争、その大きな日本が軍事費、防衛費を増やさざるを得なくなってるっていうのは、イラク戦争です。9/11です。これが大きなポイントになっていると思いますよね。
いや、昨年の末にですね、国会が閉じて、で、年末になってから、防衛予算を倍増なんていうことが掲げられて、非常に政権運営の中では唐突に思えますけれど、こうやって長いスパンでこれまでを振り返ったときに、イラク戦争以降、じわじわとそういう流れが来ての今なんだなということが、やはり突きつけられてきますよね。
その通りなんですね。ただ、この、年末の話ですね。かなり一人歩きしていますよね。アメリカに1月末に久しぶりにコロナ以降初めて行ったんですが、みんなこれがもう決まった話になってですね。アメリカの人たちと話すと。いや、日本も防衛費倍だからね。日本も思い切ったよね、ドイツのように、みたいな話で、みんなもう始まってる話になってる。ただ、日本では、いやいや、これから国会なんだよ。まだ全然議論は進んでなくて、そういう方針を立てて、あと防衛3文書を変えただけなんだよと、いろんなところで説明したんですけど、もうちょっとなかなかね、アメリカが一人歩きしてる感じがしますよね。ワシントン・ポストから取材を受けたんですが、その時に西部首相会談の直前だったんですけど、盾も矛もの、どちらを持つ岸田政権っていう、岸田さんが言ったことを私言ったら、やっぱりそこを抜くわけですね。日本はこれで本当に大きく今変わりつつあって、過去ない大きな変化で、まあそれをどう捉えるか、なかなか複雑ですけれども。ただ、それはワシントンポストの人もそこだけ私いろいろ1学年お話しした中で、それだけ本当抜いて、3行、4行、5行ぐらい抜いたわけですけど、でも向こうの人たちにとってみれば日本が変わったんだ。そしてそれがなんかもう技術にとして動いちゃっている。既成事実として動いちゃってるっていうところは、日本としてちょっとびっくりするところだと思うんですね。いろんな国会が動いて、またこれからなわけなんですけどもね。
本当に20年目の地平で、我々はそういう意味での岐路にも立たされているのかなというふうに思うんですけれど、最後にこれはちょっと大きな質問になってしまうんですけれど、イラク戦争からの20年間という月日というのは、私たちの社会に何を投げかけているのかというところを、前島さん、どのようにお感じになっているのかというところを最後に伺えますか。
はい。すごくシンプルに言います。熱狂の怖さだと思いますよね。一つのムードに行っているときに少し冷静にならないといけない。これだと思いますよね。で、冷静になっておかしいぞっていう声。ちょっと待てよ。例えば、何かあったらもうちょっと検証しようよって言わないといけないこと。ここだと思います。これに尽きるんじゃないかなと思いますよね。
本当に今おっしゃったように、声を荒げる勇気というものも社会の中で必要な一方で、これ本当だろうかというふうに立ち止まる勇気というものも同時に求められてくるのかなと思います。
そうなんですよね。パウエル、いまだに覚えてるんですが、パウエルさんの見せた写真が、少し私分からなかった。これ、どうしてこれがこれでなんだろうって、まあ、もちろんそこに、中にいて、いろんな説明があったとしたら、分かるのかもしれませんけど、少なくとも当時の国連の話を聞いただけでは全く分からなかったですよね。だから、あの時に、いや、本当かって誰か大きな声で、誰か止めないといけなかった。ただ、そこはなかなかアメリカって、当時のブッシュ政権、一番声を上げる男にその役を、担わせたわけですね。そのあたりがボタンの大きな掛け違いで、まあ、世界もそれを見逃してしまった、大きな大きな反省ですよね。
本当に教訓の話ですけれど、やはり熱狂と自分自身が一旦距離を置いて俯瞰して見れるかどうかというところ、非常にシンプルですけれども、そうした視点から今後のアメリカの動きや日米関係、さらには世界情勢も見ていきたいと思います。真島さん、ありがとうございました。
ようこそありがとうございました。
さあ、前島さんのお話いかがでした
は
で
い。
しょうか。ね、本当にもう偽情報、非常にずさんな形で まあ、軍事侵攻が始まり、はい、でそれが泥沼になり、で数十万というこうイラクの人たちの命が奪われていったということはもう不条理極まりない、もうどんなにこう言葉を尽くしても尽くせないほどの、まあ、惨状だし、あまりにこう理不尽なあの20年間だったと思うんですけれども、ね、私たちもこうイラク北部を中心としてこう通いながら、はい、特にやはりこう、一般市民の人たち民間人がどれだけこの20年間、まあ、軍事侵攻やその後の IS によるこう台頭や、でその IS に対しての掃討作戦やこう何重もの戦闘に見舞われて、本当にひとところにこう落ち着くこともなく翻弄され続けてきた人たちに、はい、私たちもたびたび何度となくこう出会ってきました。で最後のその熱狂の怖さみたいなものは、まあ、発信活動を続ける私たちもこう常に心に刻んでおきたいこう言葉でもありますし、でそれが今に至るこう日本のこう防衛力強化みたいなこうスローガンにどのように結びついていったのかという、こう、まあ、幅広い視点で今の日本社会も同時に見つめていきたいと思っています。はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。
はい、そして3月もそろそろ終わりが見えてくる頃になってきましたが、今月末誕生日を迎える安田さんのバースデードネーションも引き続き行っております。はい、本当にあの、ね、こうした一つ一つ の、 あのサポートがですね、はい、この現場での活動の力になっておりますので、どうぞご覧いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。さあ来週3月29日水曜日の放送ですが、はい、いよいよ帰国ということで、はい、久しぶりのライブ配信をお届けしたいと思っています。今回の取材報告をお届けしたいと思っていて、果たして今回どんな場所でどのようなこう取材をしてきて、どんな出会いがあったのかということを、皆さんにお伝えできればというふうに思っています。
はい、まさに今日の話をね、またこう深めるようないろいろな視点を持ち帰ってこれたらなとも思ってますので、よろしくお願いします。
はい、ということでこのレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
そして佐藤圭でした。
あ、そして最後にいらないんだ、は
い、オープニング用ですからね。
はい、
はい、
もう一回やろう、
はい、はい、お相手は佐藤圭と、
あ、逆転した、はい、安田なつきでした。ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。